ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。良い子を育てるっていうシリーズの5番目ですね。何回も申し上げてますが、これは子育てだけを念頭に置いたわけじゃないんですね。子供というものを見ることによって、もちろん子供の直接的な教育も考えたいし、我々大人と子供の差というのはよく理解をしてですね。それで、我々の人生も考えてみたいという、そういう両面を持っております。今日は子供はゲームは嫌いという題なんですが、実はですね、子供に自由をさせてるとゲームばっかしてるからっていう人が結構多いんですね。それでこれはちょっと後で否定しますが、私が子供とか孫なんかも育てたり、それからまあ知り合いのいろいろ子供たち、なんかをこう観察してですね、それで、得てる結論というか一つの考え方なんですが、実は子供が誕生しますとね、見てますと、最初はですね、本当にこう外界って言いますかね、自分の外っていうのが全く全部が初めての経験なんですね。それで、まあ見るもの、もちろんお母さんのお腹の中にいるわけですよ。その時にいつもこのひばりクラブで言っておりますけど、この中の伝統的な脳にはですね、お母さんから教えていただいたご飯の食べ方とか、まあそのうちにはうんこの仕方とか、それから、お風呂の入り方もみんな含めてね、それから苦情を訴える言い方とかですね、お母さんに抱いて泣きつく仕草とかですね、よちよち歩きとかハイハイとか、すべて、まあ伝統的な脳に入ってて、この上のこの大脳ですね、我々大人が活動するときに全部使ってる大脳は、まあ空っぽなんですね。いつも言うように、お父さんお母さんが英語がペラペラでも、その子供は英語単語を全く一つも知らないとか、まあいうことでよくわかりますよね。それをこう作り始めるわけです。作り始めるスタートが0歳なんだもんですから、まあ0歳のときにはもう赤ちゃんが電車の中乗っているとそうですよね。おいくつですかって6ヶ月です。ああ、そうですかって。もう私の顔をもうジロジロ見てますね。あら、こんな変な顔がしてる人がいるんだとかね。もう、おじいさんかどうかもわかりませんよ。全然、そんなことわかりません。まずは、どうも人間、自分と同類の人がこうじゃないか。その時お母さんの反応がどうじゃないかって、まあそのくらいしかわかんないでしょうね。だから世の中には、メガネかけてる人がいるとかね。ちょっと頭が薄い人がいるとかいうことを、まあ知っていくわけですね。まあ家の中でも、ご飯を食べたり、おっぱい飲んだりってことを学んでいきますね。そしてその子供たちがやがて2歳とか3歳になりましてね、ちょっとした本を読んだり、まあゲームみたいなもので遊んだり、それから虫眼鏡見たりっていう段階になりますとね、私は皆さんがゲームなんかになるって言ってるから、ちょっとテストをしてみようと思ってですね、実験してみようと思ってですね、それでまあ女の子も男の子もいたんですけど、その子の目の見えるところ、手の届くところにですね、例えば昆虫のちょっとした雑誌とか、それから虫かごとか、虫眼鏡とか、それからちょっと綺麗なキラキラした玉みたいなもんですね。そういったものをこうチラチラって置いとくとですね、子供は自分の興味のあるところに行くんですよ。だいたいまあ距離にして3、4メーターぐらいのところにこう置いとくんですね。そうしますといろんな時に時間が空くとですね、そこのところに行きます。そして、まあ、ちょうど生まれた時に、しげしげと人の顔を見て泣いたり笑ったりするようにですね、もう目を輝かせてね、まあ、大人についてはつまんない。積み木とかね、まあ、その頃は積み木ですね。まず最初は積み木なんです。積み木とかそういったものを置いとくと、自分の好きな積み木とかいうところにビューって行きますよ。これでね、それやってますね。で、そうですね、まあ、3ヶ月かぐらい経って、まあ少し年ちょっと半年ぐらい経ちますとね、また興味がこう移りますね。まあやがて4歳ぐらいになりますと、今度は男の子ですとね、まあ電車なんかにすごい興味があってですね、それでもう僕がパソコンやってると新幹線、新幹線とか言ってね、新幹線の走ってるのを見たがりますよ。それから自分でもなんかちょっと安いっていうか、チャチな、大人から言えばチャチなレールのついたね、まあ、プラレールなんて今、まあ、盛んですけど、まあ、そういったものを、もう、かじりついてやりますね。そして、もう、なんかもう、際限なく遊んでます。 で、女の子と男の子ってやっぱりその、もちろんね、女の子と男の子で絶対的に分かれるわけじゃないんですが、女の子はやはりね、綺麗なものとか、優しいものとか、生物とか、まあそういうものとか、お花とかね、お絵描きとか、なんかそういうものに興味を持つのが普通ですね。まあもちろん、分布がありますから、男の子と同じようなことに興味を持つ女の子もいるし、こうずっと女の子しか興味持たないのに興味持つ人もいます。だこう、分布がダブってますからね。それはまあ、男の子、女の子つって分けるわけにはいきませんが、おおよその傾向はありますね。やはりどっちかっていうと、機械系のことは、男の子は興味がありますね。それから虫なんていうのはやっぱ男の子興味あります。女の子はどっちかって花とかね。それからなんか宝石みたいなものに最初から興味があるように思います。これは、今、後で僕、私これ全部否定しますけどね。まあ一応そういう経験がありまして、まあその後少し小学校に近くなりますと、勉強なんかも入ってきますね。で勉強なんかも入ってくるんで、勉強にちょっと近いような、ものをですね、歴史のもの、歴史の漫画とかね、まあ、そういうものを追いつきます。その頃になりますと、ゲームとか、まあそういうのもチラチラと追いつきますね。そうすると私がまあ最初にそういうのにびっくりしたのは、もうすでに数人以上そういう経験をしてますけども、ゲームはね、子供はあんまり興味を示せませんよ。それは子供の中でもね、30人1人とかそういう人もいるでしょうから、まあそういうお子さんの経験のある人は子供はゲームが好きだと思われるかもしれませんが、少なくとも私の周りの人は親戚の子供も含めてね、結構まあ10人とか15人とかいますけど、ゲームはね、どうもね、子供はあんまり取り付かないんですよ。ゲームよりか虫の本とかプラレールとかお人形さんとか、そっちの方に行っちゃうんですね。それでこれはまあ自由に取れるっていうか、まあ選択できるようにしてありますからね。で、どうも考えてみると、ゲームっていうのはね、ある程度の年齢になって、その規則、ゲームの規則が分かって、日常生活とゲームが違う社会になるまでは、あまり興味ないですよ。我々大人がね、ゲームが興味あるのがね、日常生活がつまんないからと思うんですよ。日常生活、朝起きて、歯磨いて、でご飯食べて、まあ会社か学校に行って、それでまあなんか帰ってくるっていう生活してるとね、まあそのゲームとか、スポーツとか、スポーツ観戦ね、そういったものに興味が湧くようになるんですね。ところが、もともと生活自体が興味ある。つまり仕事やってるわけじゃないし、学校で勉強させられてるわけじゃない。その子たちは、全部がいわばゲームなんですよ。僕らの言うゲームなんです。だから、ゲームを置いといても、ゲーム何のために、何の興味があるのっていう顔してますよ。つまりね、ゲームっていうのは、人間これがね、大脳が発達してると、目の前にあるやつがゲームだとわかるんです。ところが、ゲームというのと、虫というのと、それからプラレールとか、お人形さんとかいうのは、そういうのがわかんない。まだそれをこう覚えてる頃では、ゲームと虫取りとプラレールとお人形さんとの区別はできないんですよ。そうするとね、どうもゲームってのは面白くないんですね。つまり変な、めんどくさい規則があったりしますからね。だから、ゲームが楽しいっていうのは、実はゲームにのめり込むっていうのは、他の興味がなくなった時なんですよ。実はね、子供っていうのは仕事とこういう強制的なものをやらされてない。強制的なものをやらされたら別なんですね。だけど強制的なものをやらされてないんですね。ですから、そういうふうになるわけですよ。それで、まあね、そこで非常に面白い原理原則を発見しますね。っていうのは、子供というのは大人と全く興味の元も違うし、まあ健全なんですね。まあ、知るとか、新しいことをやるとかいうことが全て、まあその人生で初めてなんですよ。それから強制的にやらされてないってことです。これは大切ですね。子供に強制的にやらせない。これはね、子供って本当に強い興味がありましてね、何でも。まあちょうど今は僕みたいなもんですよ。僕ね、この年になってね、強い興味があるんですよ。だからなんか疑問になりますとね、それを調べて分からなきゃ気が済まないんですよ。今日ちょうどね、友達から非常に綺麗な秋の空が、の写真が送られてきましてね、天高く馬越える秋という言葉を思い出して、まあ、その、友達にですね、その言葉をお礼でね、写真を送ってもらったんで、お礼で言おうと思ったんですが、ふとね、なんか昔ね、 この天高く馬越える秋っていうのはどうもそういう意味じゃ ないっていうことを聞いた覚えがあったので、早速調べてみました。そしたら、天高く馬越える秋っていうのは、秋になって馬が元気になってきて、それで冬を越すためにうんと食べるようになりますよね。だから大体、動物っていうのは秋に食べて力つけて冬を乗り切るんですけど、極端には冬眠するような動物はもっとうんと食べ込んでこんなになるわけですけどね。だから北の方からその狩猟民族がですね、だーっと襲ってくるから気をつけろっていうのが天高く馬越える秋の原点なんですね。で、そういう時に僕の心の中になんかこう調べたい知りたいっていう気持ちがすごく湧いてくるんですよ。それはもうゲームなんかいいからずっと僕なんか強いですよ、そっちの方が。だから、その時ゲームをやってても、今はもうゲーム僕やってないですけど、将棋が好きなんで、まあ今はね、八冠の人なんかいます、名人がいますからね、その方の棋譜なんかを見て楽しいんですけど、そんなのよりか全然、天高く馬越える秋の、なんていうか、いきさつを調べるのが、もう本当に楽しいんです。それと同じなんですね。その人間は強制されたことをやると、その、息抜きとしてゲームがちょっとしたいってことになるんだがあって、学校がつまらなくなるとゲームに興ずるってことですから、本来学校が面白くなればいいわけです。それ学校がね、今の学校はね、もう一律にやってますからダメなんですけど、もう全然子供によって違います。もう全然男の子でも、ちょっと文化系な感じの男の子と理科系な感じの男の子と全然違います。女の子また全然違いますね。活発な女の子とおしとやかな女の子とまた違うんですよ。だから、もちろん人によって違いますからね。千差万別なんですよ。で、そのバラバラと置いとくっていうのは何をやってるかって言いますと、その子の、そういう何が今日今知りたいかっていうことを、本当は僕は分かればいいんです。分からないもんですから。だからまあ、それらしきものをこう置いとく。したらもう子供が自動的に自分のしたいところに飛びつきますよ。飛びついて、それをやり始めますね。で、そうするとね、成績が伸びるんですよ。まあ、ここはまあ、お母さんがおられたらちょっと。それはどうしてかって言ったらね、お母さんの間違ってるのは、脳がもうできてると思ってるんです。できてる脳に知識を入れると思ってるんですね。違うんですよ。大脳はまだできてないんです。できてないから作るんですよ。その大脳のネットワークを作ってからじゃないと知識が入らない。逆なんですよ。知識を入れて大脳を作るんじゃなくて、大脳のネットワークができて知識が増える。ということはどういうことかっていうと、嫌なことはもう拒絶しますから。大脳のネットワークはできないんです。だから好きなことをやらせる。好きな知的興味を持たす。例えば赤ちゃんが生まれてきてすぐ人の顔をじーっとこう見ると。あれはじーっと見ることによって人の顔を覚えるというネットワークが頭の中でできるんですね。というふうに解説しましたが、最初からチラチラと言ってるように、まあ、全面的にこれを否定することもできるんです。っていうのはですね、私人生の全般は会社の技術者だったんですよ。まあ、研究所長なんかやってましてね。したがってその時はこう目的がある研究をずっとやってたんです。ところがそれから大学に移りまして、大学教授になりました。そして一番最初に私がやったのはですね、何のために学生に成績をつけるのかということを勉強したんですね。っていうのはですね、普通に考えたら、物理だったら物理のよくできる子が100点ですよ。できない子が30点。こうなりますね。だから問題を黒板に書く。そうするとその問題をやる。できる子とできない子がいる。だけどこれは何を評価してるんですかね。物理ができるかどうかの評価ですよね。ところが僕の講義は物理の知らない学生が来て、まあ物理だっていっぱい科目がありますけど、その科目の知らない学生が来て、それを完璧に覚えてくれたら100点ですよ。だけど最初から物理よく知ってる学生が来て、それで僕が15時間教えても全然進歩しなかったら、まあ0点じゃないけど、まああまり講義の成果はないですよね。だから僕は大学っていうのは教育館ですから、教育の成果が上がれば100点、教育の成果が上がらなければ0点という概念なのか、それとも、その物理なら物理、熱力学なら熱力学を教えて、熱力学がよくできる子が100点。その成果に関係ないかってことですね。どっちにこれ、あるノーベル賞学者と親しいときにいろいろ話をしまして、まあその人はこう言いましたね。あとはピッチャーの例でね、僕は時々言いますけども、もともと130キロぐらいの速い球を投げる子を教育して、 それは140キロになったっていうことですね。そうすると1割 8% か 7% ぐらい伸びたってことですね。ところが、ほとんど投げられない子で、時速80キロぐらいの緩い球しか投げられない。それがこう、投げ方を教えたら、みるみるうちに120キロぐらい投げられるようになった。たら、50% 進んだ。その人はね、そのノーベル賞学者は僕に、やはり教育っていうのは、その、ちょっとだけ良くなったっていうよりか、だからそのね、十分に伸びたという人を評価すべきである。だから、一律に100キロを投げたら合格だなんていう合格点というのを決めるっていうのはあまり意味がないですよとその人言いましたね。つまり、もともと130キロ投げる人が僕が指導したら100キロに落ちちゃったと。80キロ投げる人が僕が指導したら100キロになったと言ったら、その講義の成果としては、まあ進歩した進歩の程度なんだっていう考え方もあるわけですよね。まあ私もまあそういうふうに思いまして、まあ、いろいろそういう苦労をしたわけですけども、ところが、まあ、大学の図書館にこもってですね、最初の頃講義も少ないんで暇があるんですよね。で、勉強しました。そしたら驚くべきことにね、実はね、その大学のものすごく図書の多い図書館でもね、それからヨーロッパとか、そういうの教育学でも、なんで点数をつけるのか。それは学生のためにつけてるのか。社会のためにつけてるのか。社会のためにつけるんだったら、この人は物理ができますよっていう点数でいいんですよ。だから学生のためにつけるんだったら、あなたはどのくらい伸びましたかっていうのも意味がすごく高いわけですね。ですから、どういう視点で、つまり学問を学ぶ学生の視点で点数をつけるか。それとも、社会が、まあそういう人を品質保証っていうのかね、まあ人間に品質保証もおかしいんですけど、そういう、この人は物理できますよっていう印として点数をつけるのかっていうのは、もう一生懸命調べた。まあその過程で僕も随分教育っていうのを勉強したからよかったんですが、結局見つからなかった。ヨーロッパの本にちょっとあったような気がしますが、少なくとも日本の教育の本には、なんで点数をつけるのか、どういう基準でつけるのか、という書物すらなかった。だからなんで今教育してるんですかね、皆さんが。それで僕は自分でいろんな採点の方法を使って、どういう方法がその学生にとって一番力が伸びる講義なのかっていうのを自分でやりました。このことはちょっと長くかかるんで、また別の機会があったらやりたいと思います。今日の目的はですね、決して子供はゲームが好きなわけではない。それは頭ができていくときに、どういうものをそれに沿ったチャンスを与えていくかってことによるんであって、大人が普通考えているように、もう大脳が出来上がってる状態ではないということですね。それから大人の生活がいかにつまらない生活かと、子供の生活はいかに楽しい生活かっていうのも、その時に私よくわかりました。